理科っぽい視点で身の回りのことを見てみませんか。そんな理科の時間 B 第474回。そんな理科の時間 B、 お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日正人さんはお休みです。
お休みです。
はい、今日お話しするのは、
香里さんはお休みでした。
あ、昨日お休みだったんですね。
はい、よく休みました、はい。
今日お話しするのは偽科学の話をちょっとしようと思っています。
偽科学、
はい、
というと、
メールを一つ、
ノストラダムス的
というか、今日はね、ちょっとだけネタ本というか参考にした本があって、
いつもでも参考にしてる本ありますしね。
いつもまあ参考にして本はあるんですけど、いつもは、複数のウェブサイトとかね、あの本とかを、自分で読んで自分なりにこう、理解を深めてからお話しすることが多いんで、なんだろうな、この本そのまま読むみたいなことはほとんどしてないんですが、今日は、
面白い本があった、
陰謀論と偽科学っていう本がありまして、副題があなたも騙されているって書いてあるんですけど、
騙されました。
この辺で騙されているというと変ですけど、皆さんね、こう、知識がなくて騙されているというよりは、騙されやすいところにつけ込まれてるっていうのがあるんじゃないかと思っていて。
ん？どういうこと？
要は偽科学には騙されやすいんですよ。
信じそうな風になってるってこと？
そうそうそうそう、その辺の話をしようと思っていて、あの、はい、一つ一つこれが偽科学なので気をつけてくださいっていうのを一つ一つ並べるような話はそんなにしないつもりです、
はあ、
の個別にね、これが良くないみたいな話をしてもあんまりこう、理科っぽい見方をするって感じにならないので、ちょっとねその辺をお話してみたいかと思うんですけども、もう一つ、メールをいただいていまして、
はい、
7月24日かな、ラジオネームパンコさんからメール読みますね、
はい、
ウィキペディアの虫の音の、母語の違いによる虫の音の反応に書かれている日本語母語話者、日本語を喋る人ねは、虫の音や川のせせらぎなど自然音を言語を処理する左脳で聞き、非日本語話者は雑音を処理する右脳で聞くという説と、その説の提案者角田忠信さんの項目をぜひ取り上げてくださいというのがあって、よくね、虫の声、秋になって虫の声が鳴ると、日本人はいい音に聞こえるけど、日本人じゃない人には雑音にしか聞こえないっていうお話とかが出てくることがあって、それをね、言語が違うからこう右脳で聞くとか左脳で聞くみたいな話があってとかっていう、こう解説があるんですけれども、
はい、
これはどっちかっていうと文化の違いが大きくて、右の左のというよりは、虫の音、を、鑑賞しようと思って聞くかどうかの差じゃないかと思っていて、ただ、なんだろうな、よくこう日本人は日本語を喋っているから、虫の音みたいなものをリンリンとかね、カナカナカナとか、そういうふうにこう言葉として捉えられるから、泣いてる音を、不快ではなくて心地よいと感じるみたいなことが言われたりするんですけど、まあ分かりやすく反論をすると、スズムシを売るって中国でもすごいたくさん売ってて、
売る、売買、
売買で、よくなく、スズムシですよって言って、あとは、鳥の鳴き声とか、よくなく鳥とかね、そういうのも日本じゃないところでもたくさんこう動物の鳴き声などを、なんていうのかな、評価したりいい声だと思って、楽しむ人はたくさんいるし、
はい、
川のせさらぎの音が心地よいか雑音かっていうのは日本人だって雑音に感じるときとか心地よく感じるときがあるのと同じように、自然と結びつくっていう、そのなんだろうな、都会の喧騒ではなくて自然の中にいるっていう気持ちは多分多くの、に都会があるような国の人では川のせせらぎの音があると、あ、自分は都会から離れたところに来たなっていう感じがするだろうし、ただ、こういったことが、長く信じられているっていうことが起きてるわけですよ、で なんていうの、秋になると虫の音が聞こえて、やっぱこういうのが分かるのは日本人だけだよねみたいなことを言う人がいて、だって日本人はね、うん、日本語っていうのはこれこれでっていうのがこうまことしやか
に、そこに理由付けをしてるわけね。そうそう、その理由付けが眉唾、
まあ、いろんなものがね眉唾だったりするんですけど、で、メールの後半はですね、なぜこのような偽科学が生き延びてしまうのかっていうのを知りたいというメールが、来ていました。ということでメールありがとうございます、
は
い、
ありがとうございます。
そんでね、
はい、
偽科学のことをお話ししようと思うんですけど、
うん、
まあね、こうなんていうのかな、害があるものとないものがありまして、
うん、
私がよく思っているのは、まあ、占い系ですね。
お、
科学的じゃないことをここでもメディアで取り上げない方がいいっていう話とかがある一方で、バラエティ番組の最後とかね、朝、あとは、雑誌のお尻の方に、星座ごとの占いとかあるじゃないですか。
うんうんうん、
とか今日のラッキーホニャララはみたいな、
はい、
でまあ、あれは占いであって科学ではないけど、
うん、
ホロスコープっていうのがあって、うん、そこから導かれるこう運勢っていうのがありましてっていうところは、そこはちょっとなんていうかな、信じる者は救われる敵というか、別に、うん、検証されたわけではなくて、うん、そういう理屈があって科学的ではない理由で、
うん、
こう話がされているものだし、それが、うん、何、本当っぽくと言ったら変ですけど、今日は水瓶座の人は、運勢が悪いですと、転ばないように気をつけましょうみたいな話をしても、
うん、
害悪は少ないわけよ。転ばないように気をつけるのはしてもいいからね、
うん、
なんだけど、科学的ではないものを、毎日のように、皆さんにお伝えしてっていうのがどうかっていうところまで言うのか、血液型占いとかもそうだし、やっぱ B 型の人って変だよねみたいな、 AB 型は二重人格だよねみたいなっていうのも科学的ではないんですね、
うん、
まあいくつかのね、ことで血液型が違うとかかりやすい病気が違ったりとか、
うん、
あとはその何、もちろんこう輸血できるできないも含めて、こう血液型が違うとどんな影響があるかっていうのは、うん、研究段階のものもあればもう分かってるものもあるんだけれども、いくつかのものは、うん、ほら A 型の人は几帳面だとなんとかとかね、うん、そういう、科学的ではないことがこうあちこちで喋られてるんだけど、それをねエンターテインメントとして楽しめるんだったらまだいいんですけど、
うん、
まるで科学的に証明されたように扱っていくといろいろこう良くないんじゃないかと思っているし、私も思っているし、多分このパンコさんも偽科学が生き延びてしまうのはなんでだろうってとこに不思議さを感じているので、
うん、
その辺の話をしていきたいなと思っています。
はい。
はい。ちょっとね、人の噂とも違う原因がありそうだなっていうのが、面白いところで、というのは、誰々さんと誰々さんがなんとからしようみたいな話は、別に確証があろうとなかろうと、
うん、
そういうことをワイワイ言うのが楽しかったりもするじゃないですか。でも科学的にというか、本当ではないこと、
うん、
っていうのが、ずっとこうみんなに語り継がれてしまうっていうのの、ちょっと変わったところは興味深い点もあると思うんだよね。つまり偽科学が生き延びることを科学的に考えようっていうのをやってみるといいんじゃないかっていうのがちょっと面白いかななんて思っています。
はい、
はい、
まあ、なんだろう、偽科学、まあ、結局でもそこにそのなんていうかな、信憑性がありそうなことがあるから信じちゃうってこと、偽ってことは、
まあその辺ですよね、ま
あ、科学的なものがある、科学的な、例えば、まあ、でも星占いって言い方をすればちょっとあれだけど、でもそもそも空にある天体を太陽の動きに合わせて星座というものに分けてっていうところを、なんかそういう話をすると、そこは事実だしね。
そうなんです。
ってなった時に、そこまでそういうなんていうかな、事実をある程度積み上げた上で、さも最後のところまで本当を事実かのように語るって感じ、
うん、まあそれもあるし、
うん、
なんていうんだろうな、仏滅とかさ、
うん、
対案とかも、うん、なんだろう、この日は何々しちゃいけないとかってあるけど別にいいじゃんっていうのもあるじゃないですか。
はい。
で、迷信って言ってるもので、うん、実害があるものは良くないのかなと思っていて、まあ、人によってね実害があったりなかったりするっていうのがあって、
うん、
友引きがないと葬儀屋さんの休みがないっていうようなことがあったりして。
本当に友引きには葬儀はないの？
いや、ないっていうか出さない人が多くて葬儀屋さんも休みたいと思ってる、
うんうん、
そう。あとは葬儀場の点検とかも、そこに合わせられるんで6日に一遍あるから、定期的に来てやりやすいみたいなのはあるみたいよ。結婚式とかね、
そうだから昔はやっぱり、
うん、
そういうのを嫌がる人は確かに多かったけど、最近はだからそういうの気にしない人もいそう。あ、でもそっか、亡くなるってことを考えると昔の一応年功序列で考えれば昔の人が亡くなってるからまだ葬儀はある程度そういう昔の暦を気にする人が多いのかな
とか、あとは、これも迷信的なんだけど、やっぱり死んじゃった人をちゃんと供養しないとたたりがあるんじゃないかとか、
ほう
ね、まあいろいろあるなと思っていて、
うん、
でもなんで残ってるんだろうねっていう話と、昔の人って誰だろう、この風習っていつからあるんだろうっていうのもあったりするわけじゃないですか。
ああ、そう、案外今日本人が昔からあるっていうふうに言ってるのが、まあ明治の後半とか、あ、違った、江戸の後半であったりとか、あとはもう本当にその戦、
下手すると戦後だよね、
戦後、うん、
そう
ね、なんかそういうものって案外多いですよね。だから世代で言えば、まあ、3,4 世代前、
そうだから100年続けば昔からになるわけですよ、
うん、
なんだっけ、結婚式と披露宴は、
うん、
神前、
うん、
でっていうのは明治神宮が100年ぐらい前に始めたんだよね確か。あ、もっと後だっけ、うん、だから伝統的っていうのがどこが伝統的かってなかなか難しい。
100年しか経ってねえじゃねえかよと。
昔からっていうのが江戸時代からっていうと、江戸時代のね時代劇とか見ると大体大広間で、誰かん家に行って、式と披露宴一緒にやってるよねみたいな、
まあ、そもそも式、今あまりあれはないけど、式っていうのが結局結婚証明書みたいなものにサインをするっていうのが一応目的だよね。
あ、まあまあまあまあ
まあ、今やそれをきちんとそういうことやってるかともかくとして、
まあ、儀式的に結婚を認めると、
書類に書いて、で昔いわゆるそのヨーロッパとかだとその書類の提出先が教会もしくは市役所、
そう、
そういうところでそれ書類を書いて提出するっていうのが結婚式であって、それを人々にまあお披露目するっていうのが披露宴であって、
うん、そう。で江戸時代は、まあ地域にもよるんですけど、奥様が旦那様、うん、夫のところに妻が嫁ぐっていうタイプが多かったんで、
うん、
夫の実家に妻がやってきて、そこで宴会をしてみんなに紹介して、こいつらは夫婦だぞってみんなに知らしめるのが式であり披露宴だったわけだよね、うん、
その時はまあ戸籍はしっかりしたのはあった、でも一応、
俗に言う戸籍というよりは
お寺に
お寺が檀家を見たりとか、うんうん、あとは村の村長さんが誰々米さん家は何々っていうのをつけたりとか、
だから正式な書類、いわゆる結婚式のようなものでやらなければいけない正式な書類は、そういう儀式は本来はないわけだよね、江戸時代は。
あ、そうそうそうそう、そう。
で、まあ、その地域によっては、まあ、報告という形ではあったし、報告された側がなんか書面に書きつけた可能性はあるけど、届け出を出さなければならないとか、そういうものではなかったから、まあ、要は披露宴がメインだったわけよね。
披露宴というか、皆さんに紹介することで、夫婦ですよっていう宣言をしてっていう感じで、離婚するためには手続きがいるとかね、見下り判、
見下り判、
駆け込み寺とかまあまあ、うん、そっちになるとだんだん迷信じゃなくて風習の話になってくるんだけどっていうのを、大安がいいとか仏滅が良くないとか言ってるけど、江戸時代には大安とか仏滅は流行ってないんだよね、あんまね、とかっていうのも含めて、
うん、
いろんなお話をしていこうと思っております。
はい、まだ始まってもいなかったのね。
はい、
はい、お願いします。
というわけで、
うん、
偽科学の話をするんですけど、
はい、
今回こう陰謀論と偽科学っていう本
を、なんか話、なんかスケールが大きくなったな。
見ると、まあ、陰謀論の話をねたくさんするつもりはないんですけど、
うん、
有名陰謀論を解剖するというところが始まっていて、アポロは嘘だったんじゃないか。
なんか知ってる知ってる知ってる。
とか、
あの合成写真だってやつね。
スタジオで撮ったみたいなね。
うんうんうん。影の向きが変だ。
旗がパタパタしてるとかね。
うんうんうんうん。
東日本大震災は気象兵器で起こされたとかね。
うんうんうんうん。あとは、
あと、都市伝説、電子レンジで濡れた猫をチンする話とか、で、あとはオカルトの話とかっていうのがあるんですけど、日常生活に入り込む偽科学っていうので、ここから出てくるいくつかの章は、実害があったような、さっきのね、アポロが本当か嘘かみたいな話は、まあ、議論にはなるけど、
うん、
そんなにこう生活に悪影響があるようなものはあんまないと思うのね、
うん、
なんだけど、健康にいいとかってやつはたまにこう健康に悪いことを続けてしまうような悪影響があったりして、
うん、
この本に出てるのはスティーブ・ジョブスがハマったがんの治療法とかで、標準治療を拒否したスティーブ・ジョブスがいくつかこう、
うん、
民間治療をやって死期を早めたんじゃないか、
うん、
とかっていう、
なんか聞いたことあるね、
うん、いくつかのがん治療法とかね、あとは、サプリとか、あとはホニャララデトックスみたいな話、
うん、
や、農業と、まあ、有機農法みたいで虫食い野菜と、
うん、
農薬の話とかっていう、その健康に関するところと、あとは偽の効果があるものを、買わされる系とかね、そういう話、水素水があったり、
はいはい、
何々水がたくさんあったりとかね、あとは、うん、牛乳が体に良くないみたいな、あとは
牛乳が体に良くない、
そういうような、ベストセラー本もあるらしいんですよ。
めちゃくちゃ飲んでるんですけど、
あ、そうそうそうそう、
1週間に10本ぐらい飲んでるんだけど、
で、まあお腹がゴロゴロする人はいたけどね、
確かにね、体にね良くない気はするんだ、こんな飲んでるとね。
あの偏って摂取すると大体悪いっていうのがあるんですけど、
そう、そういう意味でこれ思いっきり偏ってるよな、でも飲みたいんだよっていうのがあって、
うん、
こう自分でも困ってるんだね。
困ってるんですね。
そう、
あと
止まんないのよ、
教育の現場で、
うん、
こう科学的でないことを
うさぎ飛び、
まあ、うさぎ飛びは今はほとんどないと思いますけど、
うん、ここまだあるの、なんか
ここで紹介されてるのは水からの伝言っていう、水を凍らせるときにいい言葉をかけると綺麗な結晶になって、汚い言葉を投げかけると、結晶が綺麗にならないっていう写真がたくさん載っているっていう。
へえ、
うん、
なんか似たので、植物に声をかけながら育てるとなんかいい声、言葉かけをすると元気になるとか、なんかそんなようなことは聞いたことあるけど、
うんうんうん、でまあね、植物を、こまめに見て世話をすれば、
うん、
枯れにくいっていうのはあると思いますよ。
いやいやいやいや、そんなねことはそんなに単純ではなくてね、なんか水をやりすぎて腐るとかさ。
じゃあちょっと声かけ頑張ってみてください。
いや、ね、まあ、声は出さないけどさ、それなりにやっぱりすごくさ目はかけてるわけですよ。
そう、だから世話しすぎっていうのもあるんですけどね。
そうだけど、だからそこがねすごい、だからやなんか難しくてさ、
うん、
ねえ、水をやっちゃいけないっていうから、すごく水をあげてなかったらなんかいつの間にかカラッカラになってるとかさ、毎日見てるのよ、毎日見てるけど分かんないのよ、どうすればいいのかな。
それはぜひ趣味の園芸とかね、そういうのを買っていただいて。
いや、本当わかんないの。で、最近思ったのはね、よく言うのが、土が乾いてからお水をあげてください
と。あ、で、土が乾いたのは、素人には分かりません。
そう、表が乾いたと、そのやっぱ深いところによって変わってくるじゃない？
はい。
あとは、冬場は土が乾いてから2、3日してからあげてくださいとかね。
はい。
っていうのもあってで、まあ、一生懸命それを信じたわけですよ。だけどね、ふと気づいたわけですよ。うちで使ってる土は、軽い土ってわかる？
わかりません。
あ、わかんない。なんかね、ちょっと軽いのよ。
それは土じゃないんじゃないですか？
土も入ってるけど、ちょっとあの軽石的な、細かな軽石的なっていうのかな？多孔石的なものが入っていて、まあ軽いのよ。
うん、
でも、よくよく考えたら水はけが良すぎちゃうのよね。
そう、それはだから、土が乾いたらの問題ではなくて、使ってる土が、その植物に合っていなかったのでは。
いや、うん、いやでもほら、水の量だけで言えば、だから普通だと1週間に1回お水をあげてください。だけど、土のその保水力っていうのかなが違えば、やっぱ違うわけじゃない。っていうのが、分かんなかったわけですよ。
そこまでは分かった。
だから、あげすぎちゃいけないと思うから、一生懸命その1週間に1回を信じてたら、なんか干からびてきた。
そう、そこで、やはり植物を育てる方には葉っぱに元気がないとかっていうのに気がつけるようにしていただけるといいなと思うんですけどね。
それがほら元気って言われてもよくわかんないんだもん。
水やったら葉っぱが落ちるようなのは元気じゃないってことですね。
やっぱ声かけなきゃダメ。その心の中で思ってるだけじゃダメかな。
で、だいたい声かけなくても大丈夫です。
いやでもほら声かけた方がいい、美味しい実がなるんじゃなかった？
それはね、人間側の問題で、声をかけるっていうのは、自らを律するという手間をちゃんとかけるっていう気合のようなもので、別に植物に声をかけようと、声をかけまいと、水の量があっていれば問題ありません。
水の量があってりゃね。
はい。でね、じゃあなんでそういう、はい、科学っぽいけど科学じゃないことっていうのが流行ってしまうのかっていうのがやっぱありまして、
はい、
いくつかね、陰謀論みたいな話と偽科学みたいな話がこう被ってるところとそうじゃないところがあるんですけど、
はい、
人間の脳は、こうなんていうかな、エコロジカル、要は経済的、あんま考えたくないんだよね。だから、分かりやすい理屈で腑に落ちるとそれを信じるのが楽ちんなわけ。世の中は複雑、当たり前だけど複雑にできているから、それを全部、理屈を追っかけてなるほどって思ってもいいかもしれないけど、生きていくためには、ほんの少しの情報を単純に解釈して、それを、行動に反映させて成功するっていうのが一番効率がいいわけじゃないですか。だから人間の脳は、これまでのやり方と同じでいいやって思ったら、なるべくこう計算をしないで同じことをやるわけ。そうすると効率が良くて、みんな間違えないで成功する、
うん、
一番効率がいいから、そういう特性があります。
ほう。
それをいい意味で言うと常識って言うんだよね。
ほう。
で、変なことが分かるとあれは常識外れだから例外だって思っちゃう。でもう一つは、自分の中の理屈で腑に落ちると合ってるって思いがちなんです。
ほう。
それはね、
それが世の中的に間違いとしても自分が納得できちゃえば、自分の中で納得できちゃえばってこと。
そう。で、それは、理屈ではなくて、体にいいものを摂取して元気に健康になりたい。これいいよね。
はい。はい。
で、水素っていう元素には、抗酸化作用がある、こんな実験でありました、それを水に混ぜて飲むと体にいいです。
いわゆる三段論法的なもの。
そう、そこまで分かりやすくていいんだけど、科学的な人は本当にそれっていいのだったり、あとは水素って水の中にどれくらい溶けるの、そもそも水素水ってあるけど水素って入ってんの、で水素水を飲んで体とかに入るかもしれないけど、それってそのいいところにまで届くの、みたいな話を考えて、面倒くさいけど、それぞれのステップが、証明されてるかを考えなきゃいけないけど、それって面倒くさいし、脳みそはやりたくないんですよ。だから簡単な、論法に、騙されやすい。 というか、効率的に物事を処理したくてたまらない。だから皆さんの頭の中も、簡単に処理できるようにどんどんどんどんこう単純化されていくんですけど、
じゃあもう三段論法は脳が大好きなわけね、
とかあと自分の腑に落ちて実行して体にいいと思えばそれはそれで、炭酸水の中に骨をつけると柔らかくなるんですよ、それはそうなんですけど、だから炭酸を飲むと骨が溶けるからやめなさいって言われるんだけど、まあ、炭酸水飲んでだいたいお腹の中で何ていうの、水に溶けたまままた出てきたりしてゲップになったりするんですけど、血液の中の骨を溶かす成分が上がるわけではない、血液の中の二酸化炭素濃度が大きく変動するわけではないわけです。で血液の中の二酸化炭素濃度が多少上がっても骨を溶かすほどではないわけ、でもコーラを飲むと骨が溶けるっていうのは、炭酸の中に骨を入れると骨が柔らかくなったり溶けたりするから、炭酸を飲むと骨が溶けるからやめなさいって言われたり、酢を飲むと体が柔らかくなるみたいな話もあったり、酢の中に骨を入れると柔らかくなるから、でも、酢を飲んで体が柔らかくなるって骨が柔らかくなってるわけじゃないですよね。体が柔らかくなる人は腱の伸びが良くなるんで、骨がぐよーんと曲がるわけじゃないよね。
そうね、
みたいな話も、分かりやすい三段論法を信じると楽ちんだからっていうのと、もう一つこれは陰謀論とも結びつくんですけど、自分だけちょっと知ってるっていう優越感にあがなえないんですよね。だからねえねえこれ知ってるっていうのが好きだから、みんながそうじゃないよって言っててもいやいやこれが本当なんだよっていうのが少しだけ嬉しい。
へえ、ほう。
なので、みんな騙されてるけど、あの事件の裏にはこんな真相があるんだよみたいな話をするのがみんな好きなわけ。
それってもう人の、まあ個人差はあるかもしれないけど、人のみんな持ってるわけ、そういう性質というか。
多くの人が、なんだろうな、自分しか知らない、物語を語る、または自分しか知らないことを知って他の人よりも自分の方が、物事に対して理解度が高かったり、見えないものが見えてるっていう優越感だったりっていうのはみんな好きなの。そう。あと、なんだろうな、科学的なもの、科学っぽい雰囲気には騙されやすいというか、科学っぽいものは真実だと思いがちで、学校とかでも科学的に考えましょう、 A ということが起こる、 B ということが起こるだとするとこれ合わせると C ということが起こりますねとか、それについて検証するにはこうした方がいいっていうのがあって、科学的なものっていうのは、真実の裏が取れてるっていうふうになんとなく思うような教育をされてるんだけど、科学的な考え方っていうのは本当にそれがそうなのかっていうのを、裏を取りつつ信じていく、また、曖昧なところがあればそれが曖昧であるというのを受け止めてどうにかしてはっきりさせるっていうのをやることで、こんな実験とこんな実験があるからそこからこんなことが分かりますよっていうのを、単純に、信じてしまうのは教育の影響でもあると思うのね、でよくある、ほにゃららでなんとかの効果がすごくありましたみたいなことを言った時に、本当にそれが安くできるんだったら流行ってて仕方がないはずなのに流行ってないのはなんでだろうって思わないわけ、そこで、実はあなただけに教えますっていうのとこう組み合わせると、みんなは知らないけど自分だけ知っているすごい情報で体にいいみたいなやつを皆さん好きなわけですよ。
ほう。しかも体にいい。
そうそうそうそうそう。
あの、なんだろう、体にいいっていう免罪符がつくと、例えば、ちょっとうさん、いろんな人が知らないっていう話って、まあ、ちょっとうさんくさいわけじゃないですか。
そうです。大体そうです。だって今まで誰もやってないからね。
そうで、自分自身でもちょっとうさんくさいなと思わなくもないけど、でも体にいいんだからっていうちょっとした免罪符になりますよね。
そうで、例えばね、スティーブ・ジョブスがやっていた、お尻というか肛門からコーヒーを注入するっていう、そのがん治療法みたいなのがあったりして、
へ
え、コーヒーってさ、そんなに高くないよね。
高くないって金額ってこと？
金額、
まあむちゃくちゃベラベラに高いものではないでしょうね。
でそれが直腸から吸収されて、がんが治るっていうのがある程度以上証明されたら、 そりゃ、薬屋さんが黙っちゃいないよね。
まあ、黙っちゃいないとは思うけど、そもそも大腸で吸収されるので基本水分でしょ。
みたいな話があって、
うん、
ただ、うん、他の治療法でうまくいかなかったり、
うん、
あとは何だろうな、辛い治療法よりも楽な治療法があったり、
うん、
あとは、さっきも言った他の人は信じてないけど実はこの方法が一番いいんですよ、あなただけに教えますよだったり、
うん、
今辛いのが治りますよだったり、
うん、
っていうのは、多くの人の心を動かすようになっていて、
うん、
それが何、勉強ができる勉強ができない、学がある学がない、知識があるなしにもかかわらず、うん、または、うん、お金持ちかそうじゃないかにも、関係なくそういったことを信じやすい、脳みその構造になってるんです。
ほう。
そうで、健康の話をすると、
うん、
多くの病気は自分のね体の力で、放っておいても8割ぐらいは治るわけ。風邪も、うん、暖かくして寝てれば、うん、治ることの方が多いし、薬なんか飲まなくてもね、
うん、
っていうのがあって、昔ながらの民間治療の中では何も影響がないものを飲ませて、
うん、
体の、免疫力を落とさなければそれなりに治る、
うん、
ってやると8割治ったりするわけじゃないですか、
うん、
そうすると効くものも効かないものも一緒くたに効くものとして、処方されたりっていう時代があって、だんだんね、うん、こう医学が進歩してなぜこの薬が効くかっていうのが分かってきてからやっとその、何割ぐらいの人は効いて、そうじゃない人もいる、で副作用があるみたいなところが見えてきたんだけど、それまでの治療法っていうのは、とりあえずひどくしないようなものを飲んでおけば大丈夫とか、
うんうん、
っていう治療法がずっと続いてきて、
うん、
そんなのでも信じてしまうわけですよ人間って、
うん、
今ね医療は発達してはいるけれども、1000年前の人と頭の中は大して変わってないわけです、考え方も脳みそも、
うん、
だとすると霊言新たかな誰々さんっていう人が、調合した秘密の薬っていうのは、実は、皆さんには言ってないですけど何でも効くんですよっていうのは信じたくてたまらない脳の一部が必ず皆さんの中にはいて、いやいやそれはね、常識で考えたらっていう逆の常識ね、
うん、
で考えたら効くわけないじゃないですか、または眉唾、眉に唾つけて半分は疑ってかかんないと、うん、要は騙されるだけでね、良くなんかなんないんじゃないか、
うん、
一方で、お医者さんからすると標準治療っていうものは何万人っていう人たちに治療してきてリーズナブル、要は 100% 治るとは言えないけど今できる、医療行為の中で、まあ、多くの人に良いでしょうと言われた方法が検証されて、多くの人に有効だって検証されると国が健康保険を払ってくれるっていう仕組みになっていて、
うん、
でそれがどうしても合わないっていう人には、医学的にいくつかのものが用意されていてっていう流れがある中で、最初の治療法がちょっとでも合わなかったり大変だったりすると民間治療とか、偽科学的なものが、なんていうかな、こんなのもありますよって迫ってくるっていうのも、この偽科学が消えない、生き延びてしまうっていうところの原因になってるんじゃないかと思います。で、
うん、
なので、そういう偽科学を商売にしてる人の、
うん、
儲けは、やっぱ広告を打ったりとか、広がるための努力をするっていう、うん、偽科学を広めて商売をする人っていう圧力と、もう一つは、人間の頭の中は、実は偽科学のようなもの、とかちょっとした陰謀論、実はあなたにしか知らない、私しか知らないとか、本当のストーリーがあるとか、
うん、
A と B っていうのは関連してないように見えるけど実は関連してるんだっていうちょっとしたワクワク感みたいなものっていうのが好きだから、
うんうん、
そういうのを、信じてしまうし、また、理由があるっていうのをすごく人間の頭は求めるんで、よくある自分がねなぜか病気になってしまうっていうのは、本当はね確率論じゃないですか、
うん、
ご先祖様がどうしたとかさ、そんなのと全然関係なくかかるときにはかかるわけなんだけど、うん、なぜか自分だけ病気になったり自分だけ辛い思いしたときに理由が欲しくなってしまうっていうのも、脳の 脳というか心のね仕組み、その時に悪いことをしたんじゃないかとか、うん、ご先祖様が何か良くないことがあってそれなんじゃないかとか、うん、場所のたたりじゃないかみたいなものも理由があった方が腑に落ちやすいからついつい信じてしまうってこともあるわけ。
ああ、なるほど。どっかに原因が欲しいわけね。
原因が欲しいんです。
それがなんで、すごい変なことかもしれないけど、昨日左足から階段降りたからだとか。
そう、
全然関係ないかもしれないけど、自分の中で何でもいいから理由が欲しいと。
そうで、うん、大安と仏滅の話をしたんですけど、
うん、
実は人間は、一喜一憂、要はちょっと喜んだりちょっと悲しんだり、うん、ちょっと不安になったりワクワクしたりっていうのをしないとつまんなくなっちゃうんだよね。
ほう。
毎日同じ慈悲が続きますだとつまんないけど、うんうん、今日は、気をつけなきゃとか、今日は何々頑張るみたいな外的要因でワクワクするっていう、またはそれがちょっとだけ沈むことでも心が動くっていうのをしたくて仕方がないっていうのもあって、ちっちゃく興奮したいんですよね。
ほう。まあ、でもまあ、小さな幸せを見つけることは大切じゃないですか。小さな心の動き、そうそう、まあ、幸せじゃなくても本当に金銭、本当にちょっと何でもプラスでもマイナスでも心が動く、
うん、
マイナスあんまり動きたくないけどね、
うん、
それを探したいし、それがうまく探せる人、
そう、
幸せじゃないですか。
そうなんです。それを、うん、問題はね、それが自分でコントロールできてるうちはいいんだけど、それが外外的要因によって今の自分がの幸せや不幸せがあるっていう風に外的要因に足を踏み入れすぎるというか、軸足を移しすぎると、自分の幸せが、人任せになっちゃうんだよね。
あ、
今日はいいこと探しをしようって言って、ちっちゃい花があったとか、うん、ちっちゃい親切をしたから今日は幸せ、これもいいんですけど、
うん、
これが、1日1回は人に幸せ、何かをやってあげないと不幸せになるに違いないって思い始めると外的になっちゃう、どんどん。でもそれはちょっとしたウキウキワクワクや、心の動きっていうのをした方が、うん、欲求が満たせるから、ついつい、ちょっとしたスリルを味わいたくなるとかっていうので、自分にねこうタガをはめて、小学生が、影をずっと踏んでないと死んじゃうって思ったり、
あ、
白い線をずっと行かないと、
はいはいはい、
行かないって思ったりは、自分でスリルを作って、うん、そのスリルと対面することが楽しいからついついやっちゃうんだよね、
うん、
でそれが、その気持ちを、利用されて、
うん、
あなたはご先祖様が悪いことをしたから不幸せなんですよ、それを払うには、こんなことしなきゃいけないんですよっていうのを、白い線を踏み外したら死んじゃうっていうのを求めてた心が、ガブって食いついちゃうっていうのがあって、その、物事に理由を求めてしまうっていうような心の動きとかっていうのもあります。で、じゃあ騙されないようにするにはどうしたらいいんだろうっていうのが実は難しくて、
そこまで分かってるのに。
そうで、これはね、人によっていろいろ違うんですけど、やっぱり、これって本当かなって素朴に思ってみるっていう話とか、あとは、これを、なんか一つのことを聞いてすごいって思ったら、そうじゃない意見はないのかな、これを否定するようなものってないのかなって思ってみたり、あとは、どっか変だぞって思った時になぜこれが変なんだろうっていうのを分かりそうな人に質問してみたり、さっきのね、最近流行っているホニャララ点滴みたいなやつは体にいいのかみたいな、
うん、
なんか職場でニンニクの点滴してきたらすごく調子がいいのとかっていうのを聞いて、なんかニンニク点滴したら体に悪そうに違いないって私とか思っちゃうんですけどね、
うん、
なんか人間の体の中で血がどうやって栄養を運んでいるかとか考えた時に、うん、そこに直接入れていいのはブドウ糖ぐらいじゃなかったっけなみたいな、もちろんねホルモン入れたりとか薬入れたりするけど、うん、食べ物のエキスをそこに入れるって大丈夫なんだっけって思っちゃうのよ。なんだかっていうと、食べ物をそのまま持ってきたらいろいろ大変だから肝臓がこんなに努力してるのに、ね、肝臓をバイパスして、体にいいっていうものを直接血液に入れるってちょっとリスクだなとか思っちゃうわけ、
うん、
っていうようなところを、反論を考えられるっていうのも多分すごく科学的なんじゃないかと思っていて、
うん、
あとは、いろんなところにこう知見を貯めて、なんだろうな、一つのことをそのまま信じるんじゃなくて他の事象と結びつけられるような視野の広さっていうのもあるんじゃないかと思ってるんですよね。その科学的社会的みたいなところの中で、
うん、
どこにこう拠り所の理由を探すかみたいなものも一つにしないっていうのもポイントだと思ってるし、いろんなものを見聞きするっていうのがやっぱ大事かななんて思っています。
はい、
そう、そんな感じでね、こう偽科学と付き合うのは実は大変で、人間の頭は偽科学だったり陰謀論が好きなのよ。
うん、
だからみんなって言うと変だけど、引っかかるって言い方をすると失礼だけど、信じてしまう人がある程度以上いる。で、それはなかなかなくならないのは、そういうのを信じると楽しかったり、
うん、
あとは、どっかで優越感が得られたり、あとは外的要因として不幸せがやってくるっていう風に自分の中で幸せがコントロールできなくなってしまって、そこの恐怖に打ち勝てなくなったり、A という事象と B という事象の間に関連性があるに違いないって思い込んだりみたいなものがいろいろ組み合わさってね、うん、その、偽科学や陰謀論、あとは、根も葉もない噂、
うん、
みたいなものを信じてしまうことがやっぱあると思っています。でよくね、その偽科学の中で科学っていうのはまだ証明されてないこともたくさんあるじゃないか、人が知っていることっていうのは 100% のうちのほんの少しじゃないかっていう話をするんですけど、だからこそ、そのなんとかさんが言っていることは、本当か嘘かもまだわからないと思って付き合わなきゃいけないですよねっていうふうにちょっとね引いて考えられると引っかかりにくいのかななんて思っています。もちろんね、わからないことを まだまだたくさんあるし、それは紐解いていかなければいけないんだけれども、一方で、分かっていることや、科学的に確からしいことっていうのもたくさんあるので、そちらもよく、いろんな視点で、情報を得たり知る、または新しいことを、いろいろな視点で見てみるっていうのが大事じゃないかと思いました。
はい、
はい、ということで結構ね、本屋さんに行っても健康にいい何々っていう本すごいたくさん出てます、で、本当に効くのかどうかわからないものすごいあると思います。私はそういうところにあまり行かないので、というのも、
でも
持病があって定期的にお医者さんに行ってるんで、そういう本に手を出す余裕もないんですけど、
でもね、ほらなんかダイエットとか特集されてると、
うん、
つい手が
難しいのはあれなんだよね、偏った食事とかするとだいたいやつれたりするわけよ、
うんうんうん、
それは痩せてるのとやつれてるの違いますよっていうのが私は基本だと思っていて、
はい、
はい、美味しいものを適量食べて、正しくカロリーを使うっていう以外に、健康に痩せる方法はないと私は思っているので、そこまではみんな分かってるでしょ、ま
あ、分かってるけどでもやっぱ美味しいものをさ気持ちよく食べて痩せたいじゃん。
そこを過度に食べないことと、面倒くさくても、適度に、カロリーを消費するっていうのをやりましょう。
でも過度に食べないって言ったって食べてないんだけどさ。
すいません、この前チョコレートなんてあげてしまって
今日ね時間がなくて食べれなかった。
そう、この幸せを外的にしてそこに頼りすぎると良くないっていう例かもしれませんね。
この間は昨日はさ、あの M チョコの茶色いやつとさ、あの M チョコの青いやつ、
はい、
青いやつ初めて食べた。
ああ、そうなんですね、
うん、よかった、
はい、ということで、皆さんも偽科学や陰謀論に気をつけてください。
M&M's を食べて痩せるっていう方法はないかし、そういう本があったら多分買っちゃうと思う、
ぜひそんなメールも募集しています。
はい、
はい、
お願いします、はい、ぜひ見つけてきてください。ぜひぜがじゃぜぜひひ、
ぜひはぜがひでもの略で、イエスのことがノーであっても、っていう、無理が、まあ、分かっているんだけどお願いしますっていうのがぜひですね、まあ、それはいいとして、
ぜひぜひ、
はい、ということで、この辺にしたいと思います。
はい、
そんな理科の時間では皆様からのメッセージをお待ちしております。メールの宛先は lika@0438.jp rika@0438.jp です。 メールの送り方はメールのほか、ウェブサイト sonnai.com sonnai.com のウェブサイトで、そんな理科の時間の番組が一覧になっているところにウェブの、メールフォームがありますので、そちらからも送っていただけます。sonnai.com のウェブサイトでも、公開していますが、私たち sonnai プロジェクトというグループでは、この番組のほか sonnai雑貨店、そんなことないっしょなどの番組も配信しております。またですね、随時新メンバー募集もしておりますので、そんないプロジェクトに関わってみたい方は応募お願いします。そちらもね、ウェブサイトの方に応募フォームがありますので、そちらに行ってみてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、暑い日が続きますが、皆さん健康に気をつけて。はい、昔ね、エアコンに当たってると冷房病になるとうちの親父とか言ってましたけれども、今年を取って、エアコンがない部屋では暮らしたくないと言っております。
エアコンがないとだって熱中症になるでしょう。
はい、だし、適宜、水を飲んで、または水分を取ってね、はい、汗をかけるようにしましょうということで、はい、今日はこの辺にしたいと思います。そんな理科の時間第474回お送りいたしましたのは吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。